企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 5231A 東証グロース上場、清和ホールディングス代表取締役社長野見山雄太さんにお越しいただいています。野見山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
清和ホールディングスは、愛知県名古屋市中区に本社を置き、製造業の事業承継を推進し、M&A によるグループ経営を行う製造業特化型プラットフォーマーです。中小製造業の後継者問題を解決し、職人技術を次世代につなぐ役割を担っています。では、野見山さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
我々はですね、後継者不在の会社を M&A で譲り受けをさせていただきまして、その会社をファンドさんのようにこう売却するわけではございませんでして、永続的に保有しております。で、さらにその会社同士でですね、新たなこう企業群というのを作っていき、選ばれ続けるものづくりグループを目指しております。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと企業について伺っていきたいと思いますが、まずは野見山さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。では野見山さん、生年月日を教えてください。
1992年4月13日、34歳です。
ご出身はどちらでしょうか？
愛知県名古屋市出身です。
子供の頃をご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか？
小さい頃はサッカー小僧でしたね。
もともとこの会社はお父様が立ち上げられた町工場がスタートでらしたんですよね。
そうです。
何か覚えていらっしゃいますか？
そうですね、母が炊き出しで従業員さんのご飯を作りに行っている時に小さいながら連れてっていただいてですね、工場のこう螺旋階段を、歩いていく時のこう金属音だったり、
はい。自分にとってはお父様の会社ってどのような存在でしたか？近しい存在でしたか？
いいえ、本当にたまに連れてっていただくだけだったので、そこまでこう親近感があったわけではないんですけれども、いまだに母がいたり、あとは職人さんが食べてるお弁当ですね、よく持ってきていただけるようなお弁当とか、そういったものを一緒に食べさせてもらって、なんか夏休みの宿題やってたような、こともあったり思い出しますね。
将来継いでほしいみたいなお話っていうのは昔からあったんでしょうか？
いえ、全く。たまたま私が大学生の時にですね、1年間だけアルバイトしたいっていうことで、お父さんの方に電話したのがきっかけで継ぐことになりました。
そうだったんですか。最初はもう、ではそういうつもりではなくお手伝いとしてだったんですね。
そうです。
最終的にその継ぐという方向が出始めたのはいつぐらいからになるんですか？
2,3 ヶ月会社をに入らせていただいてた中でですね、本当に職人さんが、に非常にいろんなことを教えていただいて、日本のこう技術を支えているというのはこういう方だなということで、すごく彼らが、より、正当に評価されるような社会になったらいいなということが、大きなきっかけで。
当時 の, その会社の状況というのはどういう形だったんでしょうか？
そうですね、当時会社の状況としてはやはり債務超過で、社員も8名ぐらいの、小さな町工場だったというところですね。
より何とかしたいという思いがあったということでしょうか？
いやー、そうですね。でも本当に最初は必死で、とにかくお金がなかったですし、仕事もなかったですし、職人さんにも怒られたばっかりで、何とかしたいというよりも本当にその日その日を何とか、やり過ごすみたいなところが多かったかなと思いますね。
野見山さんご自身が何か働きかけて、その会社の経営をこううまくいかせるというふうな入り方をしたというのはいつくらいからになるんですか？
そうですね、やはり最初の2年 間ぐらいは、自分が主導というよりはまずはしっかり教えていただいて、自分自身のことを認めていただくっていうタイミングだったので、その後から徐々にというところでございます。
ちなみにどのような参画の仕方で、経営などに携わられるようになっていったのでしょうか。
初めから私が入った時に実は経理の方がちょうど辞めてしまってですね、そのタイミングから会社の数字を、勉強するようになってきたということで、毎月毎月税理士先生とこう経営の数字をまずは勉強していったと。
そうでしたか、ではより会社の状況というのが数字で、実感がすごかったってことですね。
本当に不安が多くてですね、一時期は自分の預金口座より会社の預金口座の方が少ないんじゃないかっていうぐらい、の時期もあったりして、金融機関さんにも相当助けていただいたっていうのが最初の方でしたね。
軌道に乗り出したきっかけか何かはあるんですか。
そうですね、まずは銀行さんからですね、新たな融資をいただいて少しこう足元を固めたというところと、お客様が1社しかいらっしゃらなかったので、自分自身とにかくテレアポから飛び込みから何からしてですね、お客様を増やしていったっていうのが一つ大きなきっかけになったかなと思います。
野見山さんご自身がその事業承継というところでしっかり後継者としてという働き方をされていたかと思うのですが、そういう姿勢というのは今現在 M&A をされる過程でも結構コミュニケーションというのではいい方に働くのではないですか。
そうですね、やはり日本のものづくりのオーナーさん社長様というのは何十年も自分の、子供のように会社を育てて、来ているというところですので、実際に自分自身がこう泥臭くやった経験というのはオーナー様からも若い頃の僕を見ているようだよというようなお声をいただいたりするような機会もありますね。
もう今や全国に14社を持つグループですけれども、上場も果たされまして、今現在のお気持ち、そして未来へ向けてのお気持ちというのはどういうものがございますでしょうか。
そうですね、やはり日本のものづくりを後世に残して行きたいという思いが強くありますので、株式マーケットでいろいろな会社様がですね、しっかり頑張って作っていただいたこの市場の中で、一生懸命頑張っていきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。野見山さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では野見山さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの野見山さんとの共演をお楽しみください。
御社はこの後継者不在に悩む中小の製造業、これをグループ化して成長しているということなんですけど、まずはどうやって探すかというのと、どんな会社が今参加にあるんでしょうか。
とまずは主にですね、中小企業の、オーナー様との接点は、M&A 業界の仲介会社様、からの経由が多いですね。傘下にあるグループ会社ですけれども、ニッチで競争力のある会社が非常に多くて、従業員でいうと数十人から70名ぐらいの中小企業が多数グループにいるというところになっております。
なるほど。ニッチで儲かってる、基本黒字会社を買ってるんですよね。
そうですね、基本的には黒字の会社を。
御社今14の事業会社が傘下にあるということなんですけど、どんな事業をやってる会社多いんでしょうか。
一番グループの中で多いのは、金属関連製品というところなんですが、鉄製品にですね、メッキだったり塗装を、施すで、これが全体の 38% の売り上げを占めております。
なんか加工をしてという形で、
そうですね、お客様が、鉄製品を加工したもの、お預かりしたものですね、これに、メッキだったり塗装をして、錆びないようにするとか、通電性を良くするとか、こういった機能を、付与している加工になりますね。
なるほど。こういう業界って数多くあるけど、これが今集約されていってるんですよね。
はい、実際に1980年代に、電気メッキという業界3000社ほど会社があったんですが、直近本当に1000社ほどしか、
もう3分の1にな
くなって、もうどんどん減ってきています。
これなくならない業界なんですよね。
はい、やはりですね、新たに参入することがこう難しいというのが、周辺住民さんへの説明をして、やはりこう異音だったりとか、匂いですね、こういったものが出てくる業界でございますので、新しく作るということは非常に難しいですね。なので、会社数自体は減っているんですけど、売上自体はほとんど変わってない、
なるほど、状態ですね。規模が少しずつ大きくなっているから、逆に言うとそういう会社をいっぱい買っていけば、他にもそういう業界いっぱいありますよね。
あります。なので我々はそういった、集約効果が高い、ところをですね、複数今具体的には10個ぐらいの市場を選んでいって、その中
たの、を連続的に M&A をしているという形ですね、う
ん、なるほど、
はい、
でこの会社を入れるで傘下に入ってこの清和プラットフォームによるバリューアップということで、
はい、
御社のグループに入ると売上高利益が大きくその会社が伸びると、これなんでこうやってどういう仕組みでこれ収益性高めるんですか、
はい、今まで、中小企業の社長様がやっていた、製造だったり営業だったりマーケティングとか財務とかこのような機能をですね、全てホールディングスの方に集約させていただきます。なので、いろんなこう優秀なメンバーがホールディングスの方にはいるんですけれども、グループに入ってきた会社で例えば営業力を高めたいという会社があれば、その必要な機能だけ営業機能を保管してあげてですね、良さをそのまま残したまま成長させるということによって、まあ最小限の労力ですね、最高のこう成果を出せるというような仕組みになっております。
なるほど、要はものづくりの仕組み自体は変えずに、要は営業とかさまざまなその付随するところ、まあ、これがやっぱり弱くて、やっぱりいい製品作ってるのに営業力が弱くて売れてなかった、はい、ただ営業力を高めればいいだろうと、はい、まあ、あとコスト管理が少し甘くて利益が出てなかった、
はい、
少なかった、これをコスト管理をうまくするっていう、はい、要はそれをどこに問題点があるかを見つけるっていうことですか、はい、
おっしゃる通りですね。見つけながら、我々自分たち自身もですね、一緒になって現場に入り込んだりとか、お客様のところに行って経営の改善をしていくというところなので、まあ口だけ出すというわけではなくてですね、実際に手足も動かすというところが一つ我々の特徴かなと思いますね。
なるほど。で、御社の場合ファンドじゃないですから、基本的に売却する、まあ、よくある会社、そう、よくしてから売ろうと、安く買って高く売ろう、御社は永続保有モデルということなので、はい、基本的には御社の傘下にずっといるということなんですけど、どのようにしてこのグループ全体の、まあ、上げたこの利益率維持、でさらに向上させていくということなんですか、はい、
そうですね、まず入っていただける会社が本当にいい会社が、まあ、直近だと、まあ、どんどん多くなってきて、まあ、いるというところですが、そのいい会社も、まあ、なんでいいのかということをですね、しっかりと把握することが重要だと思ってるんですね。なので競合他社とに対して何がどれぐらいいいのか、で今後、まあ、グローバルのマーケットと戦っている時に何をしないといけないかっていう、この事業戦略を、まあ、再度見つめ直して、まあ、現経営陣としっかりと話し合っていく、ここに、まあ、大きなポイントあるんじゃないかなというふうに思いますね。
あと今ある傘下の会社って、はい、結構あれですよね、地方地域にあるんですよね。
そうですね、だいたい関東にもでも7社ほどで、東海エリアにも7社ほどというところで、工業が強い地域に割と集積してるかなと思いますね、
まあそれはそうですよね、まあ製造業なんて、都心部の、ね、渋谷のど真ん中にはないですよね。
ちょっとないですね。
そういうことですよね、はい、うん、ただやはりその地域にとって雇用も生んでるし、なくてはならない会社、そうですよね。
いや、本当に最初にオーナー社長様から受け継いだ会社からそのようなことを言われてですね、今まで、社員が車買ったとか家買ったって言ってもですね、本当にこう胸が痛い、自分は事業を辞めようと思ってるのにと、だけど本当に清和さん入ってですね、まあ、継続できると、
あ、そっか、自分がある程度の年齢になって、で社員が家買ったとか、車買ったって論ですよね、でずっと給料もらえると社員は思ってるから、だけど俺は辞めようと、もしかしたらちょっとあと5年ぐらいでもいいかなと思ってたのが御社の傘下に入って、非常にやっぱり従業員も恵まれますよね。
そうですね、まあ、オーナーさんの心持ちも全然やっぱり肩の荷が下りたというかですね、はい、
そうですよね。やはり自分の会社って、自分が作った会社って本当に子供のようなものだから、それを誰かに引き継いでほしいとは思うけど、本当は自分の子供がいれば当然引き継いでほしいとは思うけど、なかなかやっぱり今少子化という中では難しい。
そうですね、
そう考えると、まあ、御社のようにでファンドだとまたそこからどっか売られちゃうと、
そうですね、
そうするとその思いが続かないと、
はい、オーナーさんが次どこに行くか分からないですからね。
そうですよね、はい、そうすると御社だとやっぱり安心して永続的に持ってもらえて、でしかも日本の製造業を、まあ、支えてくれる、ということは、これまだまだ、だけど買える対象の会社なんていっぱいありますよね。
そうですね、本当にありがたいことに、多くの、引き合いっていうのは現状もいただいている状況ですね、
特にあれですよね、この未上場の状態から今回上場されたということでいうと、未上場だとやっぱり資金調達っていうのが、まあ銀行からは借り入れたり、まあ様々あるかとは思うんですけど、ただ上場になると株式っていうのも使えるので、これ大きな違いがあります。 ますよね。
そうですね、うん、そこも大きな違いですし、やはり従業員さんだったりとか取引先様ですね、うん、もう安心が、
う
ん
まあね、
全然違ってきてますね。
未上場の生和さんの状態だと、やっぱり、この会社大丈夫なの、っていうのを思われる、
はい、
まあ当然オーナーの方は分かってて売るっていう形だと思うんですけど、従業員から見れば正直よく分からないっていうところがありますよね。だけど東証グロース上場の清和ホールディングスの傘下に入りますということで言うと納得しやすいですよね。
おっしゃる通りですね。
で、はい、ご家族も心配なくなりますよね。多分そのあお父さんの会社大丈夫なのって言われても、はい、あ今後上場企業の子会社になっちゃったんだよっていうことですよね、はい
は
い、
そうです、
うん、そうするとやっぱり安心感、非常に今後面白いですよね、
はい、
御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
は
い、
やはり中小企業はですね、まあ、本当に少人数でやってる会社がたくさんあるというところですので、一人一人のですね、もう力って本当に大きいんですね、うん、なので現場だったりとか、まあ、財務だったりそういったことで一人一人のこう作ってくれる人たち、この人たちがまあいかによりいいパフォーマンスを発揮してくれるか、ここが重要かと思いますね、
うんうんうん、
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
率先垂範です。
なぜ選ばれましたか。
すごくこう大事にしている言葉がまあこの率先垂範ということで、口だけ出すのではなくて、まあ一緒になってこう会社をこう盛り立てていく、自分自身が姿勢でですね見せていくということをまあ大事にしているというところで、この四字熟語を選ばせていただきました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード 523A 東証グロース上場清和ホールディングス代表取締役社長野見山裕太さんでした。野見山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは清和ホールディングス代表取締役社長野見山裕太さんでした。そして野見山さんの選ばれました四字熟語は率先垂範でございました。大変お志の高いといいますか、お話聞いていてとっても感激いたしました。
そうですね、やはり日本の製造業でやはり後継者不足、まあ、これを解決してくれる企業なかなかないですからね、
はい、ぜひ繰り返しお聞きいただければと思います。この番組はラジコのタイムフリー、またポッドキャストでもお楽しみいただけます。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。